皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるーく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
ナブルって感じやばくないですか。青春
アルビノゴリラ。
ブッツです。
アニワギです、モテモテラジ袋の歌尾です。モテラジで検索してください。
ナブルって感じ分かりますか。
男女あるいは女男女。
あ、さすが。どっちでも言っていいですよ ね、 あれね。
あれすごい。いつもねその選択性になってるっていうのが、
ね、どっちに自意識
今風やん、
ね、
確かにね。
男女になったら和感になったりするのかな。難しいよな。まあ、昔なんかうちの部大兄弟に来てた留学生の仲いいティミって女の子がいて、ハンガリー人やんて、
はい、
でハンガリー人で友達でよう喋ってたんやけど、最近なんか難しかった日本語とか教えてよって言ったら、なんかナブルって言ってたから、どんな授業受けてんやろと思って。そんな辛い授業受けてんやなと思って。
いやいやいや、
まあそんなある程度でございますが、
はい、
はい、
今日も元気にブダオさんに来ていただいて、
はい、
そうですね、
はい、質問コーナーがあるんですって
。早い
早い早い。いやでもね、ちょっと結構時間が時間やから先にやっちゃうな。もう
ありはありやけどね。さあ、まあ、伊達に20年やってないですか、ポッドキャスト。
いやめちゃくちゃ時間感覚厳しいよ。
今平均何時間やってるんですか。1回
なんか2時間ぐらい喋っちゃうね、どうしてもね。
あ、
すごい。やっぱ週2時間で20年でしょ。
週じゃなくなってるんですよね、今 YouTube でやってるから。週2回とかやる、2回とか3回とかやるときあるから、
すごい、
どんどん睡眠時間削られていくっていう。
モテラジって何の番組なんですか。
トークです。
周りから聞かれるじゃないですか、そのモテラジってのどんな、そうそう、何
どんなって言われるじゃないですか。
いやそれがね、もうその時その時の興味のある話してるから分かんないんですよね。
ザ・ブタオショー
って、うん、最近あの動画もやったりゲームの配信もやってるから、もうよく分かんなくなってきましたね。
まあ、ブタオさんが出てたらモテラですよね。
そうですね、もう今、まあまあそうですね。昔は僕出てない回とかも存在、ただ今 てっちゃんだけがやってる配信も一応あるから、
なるほど、
まあ、てっちゃんと僕って感じです、
ね。
まあ、
ハウンドドッグで言ったら大友康平ですね。
そうですね。
セカーズで言ったらフミヤですね。
あ、まあ、サイモン&ガーファンクルで言ったらガーファンクル。
そうなんや、やっぱり。
モテラジってなんでその番組名にしたんですか。
なん、もう忘れました。
昔は鳥貴族ラジオやったん
で、そうそうそう、うん、BSBS だったん、
はいはい、で質問、BS はそうか、名前のあれで
しょ。僕に対する質問はいいじゃないですか。ああそっちの質問
じゃあ、バランス取るためにそう、ね、あ、
なるほど、
そうそう、聞きたいこともあるんですよね、なんか、まあまあ、じゃあ質問いきましょう。
はい、
ブタさんの方が兄貴より年上やねんな。
あ、そうやったんや。
ちょっと上じゃない、
でも、ブッチョ君の方が僕より年上でしょ。
僕なんでやねん。ループするやけじゃん。
そう、和を完成したい、ね。
僕未来人や。
未来人部長。
僕だけちょっと先の平行世界から来てる。
サーモンサモサモさんからの質問です。
はい。
はい。こんにちは。私は現在19歳なのですが、16歳の頃から青春アルデヒドにハマっていて、おそらく視聴者の年齢層から私は外れているのかなと思いながらも、毎週楽しく拝聴させていただいております。
基本還暦オーバーをね、メインターゲットに考えてますから。
還暦さんが、
まあまあ基本かどうかわからんけど、うん、質問なんですが、プラシーボ効果によって身体強化をすることは可能なんでしょうか。私はたまに寝る時間があまりないという日があります。その時は時計を見ずに今何時かわからないまま入眠し、朝起きても何時間寝たか把握せず、自分はたくさん寝たんだと強引に思い込むことによって次の日を元気に過ごすということをやります。
ああ、いいね。
なるほど。
前までは時間を確認していたから、今日は3時間しか寝てないからしんどい、体が重いとなっていたのですが、それをし始めたらだいぶ楽になりました。他にも私は車酔いが激しく、すぐに気分が悪くなってしまうのですが、親からあなたのためにすごく値段の高い酔い止め薬を買ってきたから飲みなと言われ、飲んだところすぐに気分が良くなりました。ですが結局親が渡したのはただのお菓子のタブレットだったということがありました。
うん、あ、あるある。
それ他にも精神面で辛い時に、私は頭の中で決まったセリフを読み上げることにより気分を強制的に変えるなど、プラシーボ効果、自己催眠のようなことをします。これはどの程度まで応用可能なんでしょうか。長々と失礼いたしました。これからも応援しております。
いくつって
19歳、
うん、今19、う
ん、で3年前、16歳から聞いてる。
ありがたいな
ということで、まあ、プラシーボ効果による身体強化をすることは可能なんでしょうかというね。
気分が落ち込んだ時にこう心の中で唱える言葉をすごい気になりますからね。
それ書いてないですよね。
人はいずれみんな死ぬ。
まあ、それはでも、まあ、それ書かへんところがいいんかもしれんな。
そうやな、まあ、魔法の言葉やからな。
はい、
知られると効果がなくなってしまうというやつかね、うん、
はい、
人はいずれ死ぬっていう。オウムが天の時使うやつです
ね。痛みに耐えて生きてもいずれ死ぬ。
いずれ死ぬ。まあ、はい、プラシーボなんか
自然プラシーボやからね。
なんせね、19歳はね、うん、1日ぐらい3時間しか寝んくても大丈夫ですからね。その、
はい、
それが60歳まで続くと死ぬ。
徹夜すると人は死ぬ。
そう。
やけど41ですけど、
うん、
ほんまに徹夜1回したら3日ぐらいダメージ残りますよね。
いやもうほんまにやめた方がいいよ、
うん、
ほんまやめた方がいいよ。
若い時のさ、ノリでさ、なんか5時ぐらいにさ、寝たら遅刻するからもう起きとこうみたいなノリ、全く意味わからへんもんな。10分でも欲しいよね。睡眠が、
まあ、そういう時はだから時計を見ずに寝て、うん、時計を見ずに起きていっぱい寝たって、うん、まあ、思い込むっていう
緊急避難的な方法ですよね。それは本当は寝た方がいい、
いい方法ですよね。なんていうか、
まあ、取り返しはつかないですからね、その場合はね、はい、
まあ、だからこの人が言って送ってきてるこの話っていうのは逆プラシーボなんですよね。
マイナスプラシーボ効果ってやつ
ですね。そうそうそうそう、
いわゆる。
で、時計を見ることによって疲れた気持ちになってしまうってことなんですよ。
そうね、聞いてるのがそのいっぱい寝れた気持ちになるんじゃなくて、いっぱい寝れてないことがないとか、
うん、
そのマイナスにいかんようにの思い込みを使ってるイメージやな、
うんうん、そうですね。だから本当は元気なのにあんまり寝てないという思い込むことによって疲れた気持ちになってるっていうこと、うん、まあ、自分でも書いてありますけどね。
ネガティブな気持ちを消してるだけ
そうなんですよね。
ですので、それは利用してると言っていいのかどうかっていうのは微妙なところですけどね。
まあまあまあまあまあ、
うまいことやってる印象ですけどね、
う
ん、
そうですね、うまいことやってると思います、うん、でこの人でもこう質問変えてきてるけどさ、
うん、体を鍛えるってどういうことなんやろ。
身体強化、
身体強化、どういうこと。
身体強化とは何ぞやですよね。 もうこれもはや、
まあ、だから俺は強いみたいなんだろだからできる、俺はできるって、俺はできる人間だっつって、
うん、
ジャンプしてビルから落ちるみたいな
だから奴らは渡れるとは一言も言わなかったっていう、
そうそう、
本来のあのね、本来のピンチからこう知らず知らずのうちに目をそらしているっていう、うん、
できるっていうところに、まあ、そういう話じゃないの
か、ね、いや違うやん、
聞きたいのもな
まあまあまあまあまあ、
いやけど身体教育なんか難しいよな、そのさ、あの受験で実力が出せますようにみたいなさお願いってムカつくやんか、
はいは
い、
はい、
いや出されへんかったらそれがお前の実力やのにその本番の時に出た結果のことを実力っていうのに、これは本当の実力ではないみたいな、ずるーみたいに思うやん、
ずるーって何それ
ルール変えてきてるみたいな、
あ、これあれ、人間はあの身体能力の 30% しか引き出せてないけど、本当はその精神的なところをこうチャンネル変えることによって残りの 70% を引き出すところに北斗神拳の神髄があるみたいな
そう、まさにまさに
あの潜在能力を引き出せるかってことなのかな、
はいはい、あ、まあそういう意味合いっぽいですね、だからこの
8時間寝ないといけないけど、俺は潜在的には3時間で乗り切るパワーを持ってるはずやから、それを
まあまあ、
その思い込みの力で引き出せないかと、
そう、 そういうことでしょうね、う
ん、でもあなたにそんな力ない、はい、
結果出した
豚王さんの答え、
潜在能力なんかない
あ、ですね、これは科学の話なのかと言われると科学の話じゃないんですよ、
なんかさ、そのそう
よくで、はい、どうぞ、
なんかある種こういう話って前提としてその2人が言う通り能力があって、でそれをなんか何らかの力で抑制されていて、
あ、リミッターをかけられて、
そうそうそうそう、
おでも、もっとやっていいのみたいないいぞって言われたら
俺動かなくなったぞってやつでしょ
そうそうとか違う、あれでしょ、これが私の本当の力、能力って書いて力みたいなそうよ、あなたは自分ができないと思ってたけどからそのパワーを抑えたのよ、うん、みたいな、
幼きから分かってたでしょそうそう、力はいつもあなたと共にみたいな、
そういうことなのかな、
どういうこと
やいやだから俺は周りからこうやって抑え込まれてるけど本当はこう封印された力が
その俺の妹がこんなに可愛いはずがない的な言い方やもんな
ですね、はい、この身体強化とかは、はい、さっきの受験で実力がどうのこうのと全く一緒なんですけど、はい、科学っていうのはですね、基本的に比較検討ができないと科学的な話っていうのはできないわけです、
はあはあ、
ですから、身体強化をしなかった自分とした自分っていうのが比較できないと意味がないんですね、
うん、
ところがプラシーボ効果っていうのはそれを分けれないわけです、
うん、
プラシーボ効果ってだからその何か元ある力に乗っかってるみたいなイメージで効果があるって言うんですけど、
うんうん、
プラシーボ効果だけを起こして自分が何もしていないことっていうのはありえないんですよ ねだからプラシーボ効果が働いている時のデータと働いてない時のデータっていうのを正確に取ることはめちゃくちゃ難しくて、う
ん、どこまでプラシーボが分かる
の、酔い止めの薬と ただのお菓子のタブレットは同時にこう検査できても
そう
酔い止めの薬やと思ってたタブレットかただのタブレットかっていう2つは用意できない、ね、
そうなんです
これ
ね、まあ、薬とかだと、うん、まあ、二重盲検って言って、
うん、
まあ、飲んでその薬を与える側の人も薬をもらった側の人も、
うん、
嘘かほんまか知らんっていう状態のテストをやるんですね、
うんうんうん、
でそれやるとそのどっちを飲んでるかっていうのは全く分かんない状態になるので、
うん、
って言ってそれでもかなりの数やって初めて本当に薬が効くかどうかって話があるんですけど、
うんうん、
でもまあ薬の効き方は個人差が大きいので、
うん、
まあ、ばらつきは出るわけですよどうしてもね、うんうん、みたいなことで、まあ、その、本当に効いてる分と気分で効いてる分、だから偽薬、
うん、
効かないものを渡されたのに効くって人は現れるわけですから、
うん、
っていうような効果を取るんですけど、うん、この人がやってる身体強化に関して言うと、
うん、
プラシーボっていうのは自分に起こったことはプラシーボを起こした自分と起こしてない自分は比較できないから、
うん、
分かんなくて完全に科学じゃないんですこれ、
うん、
確かに。
で、これはすべてね、多分ね、魔術の領域なんですよ、まさに。だ自己催眠なんですよ、すべては。
やる気が出たか出なかったかみたいな、そんなもん、お前が決めろみたいな話だからね。
そう、今日はしんどい設定でいくのか、しんどくない設定でいくのか、自分が決めてるわけですから。だからそれを。
厳しいな。
ね、
いや、でも、だそれをね、何らかの儀式とか思い込みをさせる方法を編み出したわけですよね、この人は、うんうん、時計を見ないっていうことをやることによって自分はしんどくないっていうスイッチを入れやすくしたわけですよ、
はいはいはい、
だからまあこれはもう魔法なんです、科学じゃないんです、残念ながら。何か力が出た出てないっていう比較検討はできないんですよね、うん、
まさかあの科学丸投げやな。そう
そう丸投げっていうか、だからまあ気分の問題を科学で同行しようというのは、うん、今の科学には荷が重すぎるっていう話、うん、っ
ていうかそのさ、うん、全体としてさ、やっぱこう、まあ、日本人全体にあることやけど、
はい、
科学はすでに大体のことをすごく分かっていて、で科学の力をもってしてできることが絶対的真実って空気があるじゃんか。
ありますね、
うん、けどそんなことはなくて、
はい、
でどっちかっていうとみんなが感覚的に思ってることのやっていった先の裏付け取れたものが科学って言ってるだけと僕は思うんですよね。
ああ、はい。
だからその科学という絶対真理があって、そこにオカルトが近づいてるって思いがちやけど、逆にやっぱオカルトが先にあって、その一部が科学になっていってるわけやから、
はいはいはいはい。
だからその科学的に感じるけど、まだオカルトの領域という話と思うんですよ。ただ、その、プラシボ効果っていうのは絶対的にあるってことは証明されてるから、
はい。
すべてのフラシーボはなんか科学に直結してる気がするけど、
うん、
全然分かってないから、
そうですね。
そうそう、はい、だから感覚的にできるできひんっていうかは、うん、まあだからそれはできるんじゃないと思うけど、
まあ、ただただただまあ言えるのは、例えば3時間の睡眠をここから先ずっと俺はやれるって言ってやってったら、まあ寿命短くなるやろうなっていうのだけはもう冷酷に線どっかで引かれるから
あ、まあ、
その日乗り越えるのはできると思うよ、その気持ちで。
自分じゃないですか、うん、対象がね、
うん、
対象が自分である以上 2種類の人生が歩めないから、うん、早く死んだのがそのせいなんかどうか分かんないですよ、
まあ、
証明のしようがないんですよね、うん、
それなして生きても死んでたかもしれんし、もっと早く死んだ可能性もあるわけだな。
だからね、身体強化の対象が相手の場合は科学だけど、うん、自分の場合は科学じゃないです、
まあね、むずいこと言うわ。
まあそれを言ってしまったらおしまいやけど、だからお前がそれでいいならいいけどなとしか言いようがないなくなっちゃいますよね。
けど、まあ、まあでもそうなんですよ、
質問の答えで言うと、身体強化できますかで言うと、もともと強いところは絶対変わってなくて、その、
はい、
要はブレーキ不満くなるだけの話やから、
うん、ブレーキ不満、
うん、だからもともと100キロで走る車のブレーキ踏んでて今50キロで走っててさ、
はいはいはい、
これが100キロで走った時に身体強化されてないじゃん、はい、単にブレーキが、
でもまあ50をベースと考えたら身体強化されてるね、
っていう意味では、じゃあ身体強化されるんじゃないって気は。
そうでしょうね、
うん、
だからされると思いますよ、そのこの人の感覚でいくと
ただその身体強化はそこまで大きいもんじゃないし、
うん、
別にプラチボなくてもいけたかもなっていう話にはなるという
まあなんか何十メートルから落ちて絶対死ぬって言われてる高さから落ちても生きてた人っていますからね。
まあ確かに、
いますからね
確かに。
でその後にいろいろ分析したら、こういう落下の仕方を無意識にしてたっていうのが判明して、あ、こういう落ち方したら100メートル超えても生きてる可能性が 0.何%かはあるんだみたいなのが後で観測はされたんですけど、
はいはいはい、
あなたがそうなるかどうかは知りませんっていう形ですよね。もう、
それに
かけるならかけてくださいっていう、
はい、
もうゼロではないからねっていう
形ですよね。ね、まあ助かる方法はこうだよっていう理屈があって、それを練習する時間があって機会があれば、あなたは生き延びることができるかもしれないは科学になるんですよ。でもそれを多分プラシーボによる強化とは言わないでしょうね、皆さん。それをね、訓練というんですよね、多分ね。
訓練という。
全く19歳が求めてる夢のない回答ですよね。
いやでも逆に言えば、こういうパターンの思い込みの身体強化できるってことですよ、う
ん、まあ、確かに
自分に対して魔法をかけるってことはできるってことですよ、
うん、まあ、うまいと思うしね、やり方としては、
うん、
結構コントロールできてる感じがする人やから、
うん、
まあ、そういう意味では科学のっぽいなって感じがしますけどね。
そうですね、いや科学的な魔術もですね、
いやでもまあ、まあ、あんまりこう寝不足にならない方がいいっていうのは言っときましょう、
はい、うん、そんなに寝不足になってないです。
あ、なってないんや。
寝れないときにそうならんように、うん、もうだってこういう寝方します
ね。それはもうその日は 寝てないっていう結果がもうすでに出ちゃってるから、
まあ そうですね、
そこで悔やんでもしょうがないじゃないですか取り戻せないんやから
はいはい、はい、
悔やむんやったらもう学校休んで寝ろっていうことになるから、もう行かないといけないやったらもう自分を騙してでも行かんとあかんわけやけど、はい、次の日は寝てくれって
絶対欲しい答えじゃない答えの感じじゃないと思うよな寝た方がいいから学校休んで寝ろって言われ
る。いやでもこれあのもう本当にあの睡眠は大事ですって水木しげる先生言ってたでしょ。
そうね長寿の基本は睡眠でねやっぱりみんな徹夜するから死んだって。
そう、まあ、これは統計やからね。
まあ、そうですね。
あなたは3時間しか寝なくても生きていける超人の可能性も数パーセントあるからね。
まあまあ確かに
藤子不二雄先生もね早く死んでしまった、
まあ、実際数パーセントはあの超ショートスリーパーみたいな人っているらしいですよね。
はいはいはいはい、
本当に少ないらしいですけど、うん、あの科学者が調べてもどこがその人が8時間睡眠と3時間でやっていけるのか分かんないらしいんですよね。まだ
そうですね、まあ、うん、睡眠って全然まだ科学的に分かってないことが多いので、
うん、すごい調べて確かにいるらしいんですよ。ゼロじゃないらしいんですよね、
うん、
でも世間で言われてるほど多くはないと、
うん、まあまあまあまあ絶対そうですね、うんうん、
まあ結構ね我慢で長生きしてほしいんで。
そう
テラさんなんで死んだんですかね。
いやあれはねあのテラさんっていうのは人気の絶頂でね全て あの連載をやめちゃったの。でもあれはまああのテラさんなりの緩慢な離脱だったんだね。でもやっぱりテラさんっていうのは、ね、もうテラさんっていう人にしかできない生き方だったから、まあそれで僕は良かったんだと思うよ。
ね、ゲストに藤子不二雄 A 先生。
わ、はい、からへんでしょ。19歳に。
めっちゃいい時間。
19歳にわからん。
霊言をいただきましたので、
はいはいはい、
うん、これね。
寝てください。
はい。そこ、大川隆法さんが、水木しげる先生おろしたとき、こうやってましたからね。ラジオ
で。ラジオでこうやってました
ね。水木です。
水木です。
お化けの格好しますからね。
天才ですから。
知らなすぎやろうと思うんだけど。はい、というわけで、
はい、
ちょうどね、時間となりましたので、
はい。
まあ、セッションアルディートの方もよろしく。あと、モテモテラジ袋、BS モテモテラジ袋でも、
我
々で出ておしゃべりさせてもらってますんで、はい、これを機会に、どちらかしか聞いてないという方は両方聞いてもらえると、
はい。
嬉しいです。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちょこしあぎと、
谷上博士と、
ブタオでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、英語ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネットを殺菌冷凍。あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。